どうも映画批評シネオジです、シネオジは、映画新作映画をテーマ、社会性、トリビア、ビジネスなどあらゆる知見を踏まえ、知識にとどまらない映画のその先をですね、楽しく、批評する、番組です。メインパーソナリティの伊佐山です。
はい、伊佐山です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お、なんか今日声が近いですね
そうですね
今日は伊佐山さんがね、久しぶりに名古屋から、こちら関東近辺に来てくださって
そうですね、関東近辺までしか俺言えないんですよなんか別にそんなに
千葉ですね
でまだ広いですよね。
そうですね、
まあ、そんなになんか別に特定しちゃダメなんですよ。
まあ、我が町千葉にいらっしゃいますっていう感じでね、はい、来てますけどね、なんか今日お仕事の、ちょっと前日入りで、
そうですね、
なんか来てくださったという、
うん、
たまたまちょっとタイミングがあったので、
はい、
はい、ちょっとね、久々はちょっとね、なかなかこう、リモートでやってると、声がなんかこう、ほら、衛星回線みたいに、なんかこう、ワンテンポ置きながら話すみたいな、
そうですね。
ね、
あれ、なんかやっぱり、こんだけ技術革新してても、難しいんですかね、タイム差は。
ね、
うん、
なんかこのほら声がお互い被った時にリアルタイムだとあーって納得できる部分が、うん、なんかこうごちゃごちゃごちゃごちゃってする感じでなんかすごい遠慮しちゃうよ、なんかね。
そうそうそう、
うん、
うん、
そうだからまあやっぱ生が一番と、
はい、
感じでね。だ今日はまあざっくばらにね話がちょっとできるんじゃないかなとね、うん、期待してますけども、
はい
、はい、ということで、まあ、今回ですね、映画に早速行く前に、ちょっとですね、前回から、いただいたお便りのご紹介などを、したいと思います。
はい。
はい。ですね、まず、ツイッターの方に、ご反応いただいた方、まずですね、風間仁、アイリッシュさん、チエさん、タイカレポートさん、松尾ルコアルベール、母連れ狼、言葉の革命、文学、映画、音楽、人生と解剖、フィーは、週にまさるさんでもこの方ね、すごい毎回なんかいいねくださってて、
すご
くこう我々のなんかこう追っかけてくださってて、すごいありがたいね。ルコさん、ありがとうございます、本当にいつも、はい、はい。あと超級武神波山さん、あとコエさん、これね、流行り物通信簿というですね、人気のポッドキャスト番組があって、
は
あ、そこ のパーソナリティの方なんですよ。
へ、
僕ね、一回だけお会いしたことがあるんですけど、
はい、
この方がトップガンの会にいいねくださって、ね、ありがとうございますという、ね、感じですね。
ありがとうございます。
はい、であと、キアス、映画自由研究さん、まあ、映画好きの方ですね。あと栗原由衣さん、あとベルダンディさん、あと一野ちゃん、あと AI 映画評価さん。
はい、
というのが、これちょっと面白かったのが、このなんかね、AI による映画のなんかこう評価サイトみたいなのが作ってるらしくて、なんか AI でその映画をなんか自動採点するみたいな、でそれをなんかこうサイトにまとめてることを研究してるなんか方らしいんですよ。なんか
その人なんかちょっと会ってみたいですね。
ちょっとサイトね、よかったらね、まあ多分ツイッターの方とかね、かたどると見れると思うので、
はい、
よかったら見てみると面白いんじゃないかなと思います。
うん、はい、
はい。なんかね、この映画レビューサイト、レコ AI という、サイトを運営されてるというね、方らしいです。
はい。
はい、あと、ノードボトケさん、サオ、これ映像クリエイターのね、方さんですね。あと、マク、マカロン、カイドラ、ヨーガさん。まあ、絵画ドラマのね、多分お好きな方だと思うんですけど、まあ、いろいろ映画はやはりね、好きな方が見てくださってるみたいで、
はい。
はい、もう非常に嬉しい、限りなんですけども。
そうですね。
はい。マンベリックのプランの回とかが、はい、今日、もう今日の収録時点で、今9月の終わりぐらいなんですけど、はい、まだやってて、
うん、
で、かみさんがあまりに人気だったらって言って、ちょっと今日見てきたっていいです。しかも今日見てきたら、ま、結構半分ぐらい、朝の一番の回とかでもなんか埋まってたっていうぐらいだったから、
うん、
なんかやっぱ相当人気、
そうですね。だからトップガンやっぱり本当にもうすでになんか100回とか見てる人とかもいるみたいですね。
マジで。
なんかどういう属性の人かっていうと、なんか 3,40 代の女性みたいな人で、もう一日土日はもうトップガン
マジで
みたいな。
すごいね。何がそんなに引きつけるんだろうね。なんかね、
すごいっすよね。
あのうちの、ねうん、母親も70代なんですけど、うん、で70代の母親の友達が同じく70代なんだけど、うん、なんかね急にハマったらしくてもう8回ぐらい見てるっていう、うん、なんか私こういうの好きだったみたいな、なんかこうみたいな感じで途中から気づいてなんかこう急にハマりだしたとか、
ね、何回も見るってだからどこにこの魅力感じてその何回も見ようと思ったのか聞きたいっすね。
ねえ、
うん、
すごいよね、なんかトム・クルーズ力すごいなみたいな、
ね、
でもこの間あのたまたまちょっと若い女の子とちょっと話す気があって、
はい、
でなんかあのトム・クルーズあのトップガンしてるって言ったら、ああのおじいちゃんみたいな、あ全然なんかこう熱の差がすごいなみたいなっていうか知らない度合いとかいうか、だジェネレーションギャップもあんのかなって感じがねしたけど、いやまあとにかく、まあ、めちゃめちゃヒットしてるという感じですね。
はい、
はい、ということで、まあ、そんな超メジャーなあのトップガンとは今回はちょっとあの打って変わって結構あのミニシアター系というような映画で、まあ、今回はあの2本ねちょっとあのやってみたいという感じになるので、あのまたねちょっと経路が違う感じになるかなと思うんですけども、あの今回は、まず1本目取り上げる映画は、セイント・フランシスです。
はい、
はい、この映画は江ノ沢さんがチョイスして、
そうですね、
はい、くださったという感じなんですけども、
うん、
じゃあちょっとあの、まあ、簡単なあの、映画の概要だけねちょっとあの私の方からあの説明したいと思います。はい、セイント・フランシス、30代女性と6歳の少女のひと夏の交流を描き、サウスバイ・サウスウェスト映画祭2019で、観客賞と審査員特別賞を受賞した、ヒューマンドラマと、大学を中退しレストランの給仕として働きながら夏の子守の短期仕事を、必死に探す34歳の独身女性ディジット、子守を任された6歳の少女フランシスや、その養子であるレズミアンカップルとの出会いを通し、彼女の冴えない人生に少しずつ変化が訪れると、主演を務める、ケリー・オサリバンさん、まあ、この方があの今回主演と脚本を、やってらっしゃるということですね。で、自伝的要素を、盛り込んだオリジナル脚本を手掛け、これまでタブーとされることの多かった、生理、あと避妊、あと中絶などのですね、あの女性の心身にまつわる、本音をユーモアを交えながら軽やかに描き出す、オサリバンの私生活のパートナーでもあるアレックス・トンプソンさん、まあ、この監督が、まあ、パートナーということで、長編初メガホンを取った作品でございます。2019年の制作101分、アメリカの方で、まあ、現代もセント・フランシスということですね。はい、
はい、
ということで、まあ、セント・フランシスちょっとね見てきましたけども、うん、じゃ あの早速江ノ沢さんの、まあ、一応この映画を選んだ理由とあとは総論をねちょっとお伺いしたい感じなんですけど、
まあ、いつもこの、ね、収録のためにあの映画を選ぶということで、
はい、
まあ、私の場合も基本的になんかそんな深く全部を読み込んで選んでるっていうよりはもうなんとなくで選んでて、うん、で自分はあのこの番組の中でも過去に言ったことあると思うんですけど、洋画だったら、まあ、ジャンル的にヒューマンドラマは好きなんですよ。でヒューマンドラマっていうところでもう本当にこれはなんか良さそうかなと思って、
はい、これはこのやっぱこのポスター見ちゃうから、そのなんかこうヒューマンドラマのいい匂いがするみたいな感じのところがやっぱありました。なんか
あーまあこのポスターだけっていうか、まあ、インターネットで調べてるんで、うんうん、まあ、なんかその今紹介してくれたように、
うん、
なんか人生あんまりこうまくいってない系の人です
なるほど、
でなんか人たちのなんとかエピソードですみたいな話から、
はいはいはい、
まあ、なんかほっこりするようなヒューマンドラマかなっていうのを勝手に連想して選んだって感じ。
なるほどね、うん、じゃあまあ実際に、ね、あまりじゃあ前知識がなくちょっとじゃあ行ったという、
もう全然前知識ないですね。
どうでした、なんか実際ちょっと見ていただいて。
いやだから最初このカップルがレズビアンだっていうことがずっと僕あの気づいてなくて、
マジで嘘
なんなのかなと思って、その2人の関係性がよく分かんないまま中盤ぐらいまで見てたって感じで、だからあ最後の辺になって、あそういうことねみたいな感じになって
それはなかなかですな。
そうですね、だからそういう意味で、まあ、見た感じで言うと、ただヒューマンドラマとはいえ結局僕がその好きな監督で言うと、 イーストウッドとかなんで、
はいはいはい、
男の目線から見たヒューマンドラマなわけなんですよ。
ああ
でもこれって完全徹底的にもう女性目線なんで、
はい、
まあ今ねあの紹介にもあったその女性の生理がどうとかみたいな話とかっていうのは今までは本当に見たことないようななんか新鮮な感覚というか、あそういう視点があるのかなみたいなことが気づかされたっていうかすごい啓蒙的な映画だった気がしますね。
なるほど、うん、ああ
そう、
はい、いや僕もね同じような感想持ってます。
なんか感動しましたっていうのは、まあ、最後の結末のところでそれある程度は感じるんだけど、なんかすごい教育的にこれ見た方がみんないいんじゃないかなって
ああ確かに、あ
教育映画として
そうですね、その男のためのっていうね、男性のためのっていうところは、まあ、そういう意味でとあるかもしれないですよね、
うん、
あちなみにロクさんとかは一緒に行ったの？これは
これは行ってないです。
これマジで一人で行ったんですか？
うん、
あそうですか、
これ、
うん、うん、そうですね。じゃあ僕もまあ簡単に総論から言うと、うんうん、いやーこれね感想が難しい映画だなっていうのが本当、うん、まあ今言った感じじゃないけど、
うん、
もう難、うん、っていうふうにちょっと思いました、
うん、
まあというのはやっぱこうすごく女性のこうプライベートな問題を描いてるじゃないですか、
うん
うん、まあだからこそこう、うんこの40代のおっさん2人が評論するというのは、うん、まあ、ある意味でお前全然分かってねえじゃねえかみたいな、うん、ことも的外れじゃねえかみたいなね、
うん、
ことももあるし、まあ、その我々が男が言うこと自体がその女性に対してこうちょっとなんか偏見みたいな、ね、うん、そういうちょっとなんかバイアスがかかってしまうんじゃないのみたいなね、
うん、
感じもあるかなとか思ってなんか難しいなって思い本当だったらなんか女性ゲストかなんかで呼んだ方がよかったんじゃないかなっていうふうに思うぐらい、まあだったけど、まあでもいろいろ考えたら、ああなんかこう、その子に裏打ちされたテーマっていうのは、まあ女性だけじゃないこともなんかいろいろあるなっていうのはなんかもう、まあ思った感じでしたかね、なんかね。
でも勝手にだから僕、脚本家とかって、
うん、
まあそれこそバイアスなんだけど、うん、まあなんか男性が書いてるようなイメージが映画全般に対してあったから、これものすごい脚本家の人女性の心情を汲み取るのがうまいなって思って見ててそしたら本人じゃんみたいな後で見たら、
ええ、そうだね、だすごいこうものすごい自伝的なね、監督こそ、まあ、自分のパートナーのね、
うん、
旦那さんがやってるって話だけど、
うん、
まあ、すごいこう、まあ、ほぼ自伝自分で撮ったような映画だよ ね、
そう
っ
すね
っていう感じですよね、なんかね、
うん、
うん、まあ どうなんだろうね。ちょっとじゃあ映画の本編に行く前にちょっと軽い話から、
うん、
この映画の裏側を探ってたらちょっとなんか別なところで僕引っかかっちゃったところがあって、
はい、
面白いなと思ったのが、
うん、
これ映画の中で、
うん、
このランナーウェイズっていう人たちのことが結構取り上げられてたじゃないですか、
うん、
知ってますよこれ、ランナーウェイズ。
あんまりよく分かってないです。
ジョン・ジェットっていうね、
うん、
女性の、ロッカーの、
うん、
ロックギタリストというか、まあ、ボーカリストの人のモノマネを2人でやってみるっていうね、
うん、
シーンがあって、
うん、
で、あ、そんな人いるんだって、でもなんか結構ここなんか、
うん、
知りたいなと思っていろいろ YouTube とか見るかしのビデオ見てたらすげえ面白いって感じで、
うん、
最近ずっとなんかこういう車の中でこの、ジョン・ジェットっていうかこのランナーウェイズの曲ばっか聴いてる感じになってる感じで、
うん、
知ってました？全然知らないですか？
全然知らなくはないけど、そんななんか詳しくはよくわかんないみたいな。
あ、そうなんだ、
うん、
ね、この、まずランナーウェイズっていうのはですね、1975年から79年、
うん、
だからもう本当に僕らが生まれる頃ぐらいまでに解散してしまった世界初の女性だけのロックバンドなんですよ。
世界初の女性だけのロックバンドって意外にその時代なんですね。
そうなんですよ。しかも平均年齢が16歳という、
うん、
超若い、
うん、
で、まあ、このその中の、まあ、ギター兼、まあ、バンドリーダーってことでもないんだけど中心メンバーだったのがこのあれですね、ジョン・ジェットさん、
はい、
ということですね、
うん、
で、まあ、このねランナーウェイズのビジュアルがねなかなかのインパクトで、
はい、
これちょっと見てみますか、
ね、はい、お願いします。
こういう、
ああこういう感じなんだ。
これね、ボーカルの人がシェリー・カーリーっていう人 で、
うん、
でこの人ね下着で、
うん、
歌うのがこう、
うん、
その何かこう有名というか、うん、そのライブパフォーマンスとして、
ええ、
で まあ、音楽は音楽でまあ超かっこいいんだけど、
うん、
でこのチェリーボンブっていうのがまあ代表曲で、うん、もう最近このチェリーボンブをずっとヘビーローテーションして聴、うん、いてる感じで、
うん、
でこれね、なんていうかな、アメリカではもう人気だったんだけど、うん、そこまででもなくて、うん、むしろ日本で人気だったバンドなんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、
だから篠山紀信キングダムセ
ットこのね、このエピソードが超面白いんだけど、
うん、
これ当時本当にね、うん、ランナーウェイズって、うん、あのビートルズ並みに日本で人気だったバンドで、
ビートルズ並み、
うん、もう日本に一回来日したことがあって、うん、そうしたら本当になんかこう武道館満員みたいな感じで、当時のその歌のベスト10とか音楽番組とかで山口百恵と一緒に映ってるあの映像とかが YouTube とかに残ってたりするような感じの、
そうなんだ、
ものすごい有名なバンドだったらしくて、
うん、
でこの、うん、あのシェリー・カーリーっていう女の人がその、うん、まあボーカルなんですけど、
うん、
でまあすごくセクシーじゃないですか、
うんうん、
でそしたらですね、これね、あの映画でまさにこのザ・ランナウェイズっていう、あの自伝的な映画があって、
うん、
これあのシェリー・カーリーの自伝を映画化したようなやつなんですけど、
うんうん、
でその中でこのね、簡単に言うと、
うん、
この篠山紀信がこのシェリー・カーリーのこの写真集を来日前に、
うん、
あのシェリー・カーリーの自宅に行って撮ってるんですよ。
ああ、そうなんだ、うん、
そしたらこれのおかげでランナウェイズで解散したの。
え、これのおかげで？
そう、
なんでなんで
何かって言ったら、うん、あのまあさっきも言ったように、うん、そのジョン・ジェットさんってのはすごく音楽性を追求した、ね、女だけどロックやりたいぜって、お前女なんかにロックできるかみたいな外圧のところからすごくこうあの音楽を追求してた人だったのね、
うんうんうん、
でそ
う
したらここにまあちょっとプロデューサーが一枚噛んでて、
うん、
もうあのそのプロデューサーがお前もっとなんかこうパフォーマンスしろみたいな感じで、あの今からカメラマンね、日本人のカメラマン一人行かせるから、うん、あのもうそのカメラマンに撮ってもらえって感じで撮って、うん、でそのあのチリチリ頭のおっさんがあのこのシェリーカリーの自宅でカメラパシャパシャ撮ってるところがそれ映画の中で映し出されるみたいな、
は
あ
は
あ
はあ、
でこのシェリーカリーの写真集がね、出て、で日本の男の子はすごい喜んで、
あ
であのラジオかなんかで水道橋博士なんかもすごいなんかこれ見ましたよみたいなこと言ってるね音声が残されてるんですけど、でそうしたらこれを見たバンドのメンバーがなんだこれはと、
うん、
エロ本じゃねえかみたいな、
うん、
我々は音楽をやってるのにお前なんでエロ本のモデルみたいなことやってんだみたいな感じで、うん、これですごい不和が生まれて、
うん、
でランナウェイズがそのまま解散にいたみたいな、
うん、あ、そうなんだ。
だからランナウェイズを盛り上げたのも日本人で、
うん、
ランナウェイズを解散させたのも日本人だったっていう、というか篠山紀信だったみたいな
そっかすごいね。
なかなかのね
ね、すごい話です
よでもこのランナウェイズの映画自体はすごい面白くて、うん、まあ、あのその篠山紀信に当たるような、まあ、見た目はちょっと違いますけどね、
うん、
あの男の人が出てきたりしてて、
うん、
であのそこであの庭で写真集撮ってたら、なんかこのシェリー・カリーのおばあちゃんがなんかうちの孫に何やこんな変態みたいなことさせんじゃないよみたいな感じで怒るシーンとかがあったりして篠山紀信が戦う棒で叩かれてるみたいなねシーンが出てきて、日本人から見るとすごく複雑な感じで見る感じの映画なんですけど、
そうなんだね。
そう、でもこのなんていうの、あの彼女たちの姿勢というのが、
うん、
まあ、そのなんていうかこう、まあ、当時のほらウーマンリブの時代だから、
うん、
まあ、それでその、うん、要は日本人の女性もそうだし、当時のアメリカの女性もそう勇気づけたみたいなところがあったりしたらしいんですけど、
うんうん、
まあまあ、というちょっと本筋から離れた話があるんですけど、
はい、
でまあ僕のね、この感想としてはね、
うん、
まあその前にちょっとこのあれかんなの映画って結構なんていうかな、総論というよりは結構細かいところでなんか江野さんに結構あの感想を聞きたいなっていうのが、なんかいろいろ描写が細かいじゃないですか。
細かいね。
で逆になんかもうちょっとなんかざっくりした感想というよりは、なんかこのシーンが気になったとか、ここがなんか気になったとか、そういうところってありますか？
いや、だから正直だ、意味が分かんなかったところが結構あったっていうのがあって、
うん、
じゃあ例えば一番最初に出会った男性と一晩過ごしました、
うん、
でその人との関係値ってあれ破綻したんですよね、結果的には、
うん、
なんで破綻したのかがちょっといまいちよく分かんなかった。
なるほど。
うん、であとギター教室の先生とにすごく一目惚れしてたよね、はいはい、
そうだね。
であの先生とはどうなったの、うん、みたいなのとかね。
あの先生とはなんかそのセックスがうまくいかなくて、
うん、
でなんかちょっとあのふわっとした感じでなんかね、
うんうん、
収束した感じだったよね。
ふわっとした感じで収束するってのは自然消滅ってことですか。
自然消滅なのかな。なんかその後出てこなかったよね、なんかね。
そうなんだよね。だからそのなんでみたいなところをあんまり追求するとよく分かんないみたいなのはシーンとしては、
あ
まあそれがちょっと男性的な目線って言われたらそうなのかもしれないけどね。そこがなんでってところでした僕の中で。
あ、それはね、もうちょっとそのストーリー、そのかなんていうの、男性との関係性がその後どういう風になったのかっていうのはちょっと知りたかったっていう。
そうだね、別になんか批判とかそういう話っていうよりはないんだけど、
うんうんうん、
どうなったのかなっていうのはあえてあれ描かない、描かないっていうのが何かそのこの映画としての独特な部分だったり、女性的な感性で言うとそこはあんまり描く意味ないでしょうっていうのがあんのかなとか、
あーなるほど、
そこ知りたいなと思って。
なるほど。
あんまそこ追記すること別に書いたところでみたいな。
ああ、
うん、
だ多分この映画が、
うん、
そのカップルの話じゃないっていうのが多分あると思うんだよね、
うん、
例えば日本で、
うん、
あの恋愛映画を描くときには、
うん、
どうしてもなんていうかこうそのヒロインとその彼氏の話になったりするじゃないですか、
うんうん、
でもあのこの映画ってこの女の子を中心とした話だから、
うん、
まあ、一応あの黒人のねあの子はいるけど、
うんうん、
だからその なんていうかな、そこの子の人生でこの子と誰かの話ではないからっていうことなのかなとかね。
うーん、
だから別にそのなんかこうそこを追求してなんかこうするとかいうところではない。これねちょっと後々の話もつながるんだけど、
うんうん、
そういう女の子の、
うん、
個人から見た視点をで話が進んでいくっていう物語作りって、
うん、
なんか最近増えてんじゃないかなと思ってるんですよね。
だからこれはもう本当に主観的な話だから別にそこの別れたこととかの理由とかをわざわざ描く必要もないみたいな、
その自分のその人生の中での多分何人かだったっていうことだと思うんだけど、うんうんうん、
なるほどなるほど、
うん、それよりもその家は中絶の時にどうするかっていう選択をしたとかそういうことの方が彼女にとっては重要っていうことなんじゃない、うん、なんか。
なるほど、
うん、
あともう一つちょっと文化的な要素で分かんなかったのかなって思うのが、
うん、
ある時なんか近所の人かなんかが来て、なんかあのそのレズビアンのカップルがと一緒になんか食事をかなんかお菓子かなんか囲んでて、
はいはい、
でそこで、この主人公の人がなんかいろいろ支度してる時にむっちゃ嫌味を言われて
た
し、
うん、
あれどういうなんか大学が中退だからどうのみたいなの言われてて、まあ、それはあの嫌味としてありえるかなって思ったんだけど、
あこれはね、うん、あのこれはかなあれも理由があるんですよ、
うん、
でも僕もねあの調べて分かったのはこのパンフレットにまさに書いてあって、
うん、
このパンフレットに、うん、この映画の中で描かれてるアメリカの社会の、
うん、
なんかこうティップスみたいなのがなんかこう説明として書いてあるんですよ。
あ
でこの中で書いたのが、うん、ね、うん、このミレニアム世代問題っていうのがあって、
はい、
で何かというとそのアメリカでの1981年から96年までに生まれた世代のことをミレニアル世代というと、
はい、
でこの世代っていうのが、リーマンショックにあのなんか完全に真正面からぶち当たった世代らしいんですよ、
はいはい、
でそこですごいこあの若年期に失業率がものすごい高くて、
うん、
ですごい格差が世代間の中でもすごい格差がある
はい、
らしいんですよね、
うん、
で、今回ほら何っていう、要はベビーシッターの長期版だよね、
うん、
っていうのをやってるっていう、でそういう職業ってまあ、重要な職業ではあるんだけどすごく下に見られてる感じなんですよ、
うん、
でそれではなくて例えば、年収が1000万超えるような、まあ、あっち行った上場企業に入って1000万簡単に超えちゃうから、
うん、
でそういうような旦那さんと結婚したような女性と の、 その収入格差というか、
うん、
ものすごくて、
うん、
そうすると同級生なのになんかこうすごい奴隷扱いみたいな感じにする友達してたじゃん、
うん、
だからあもうこいつはそういう風な感じなんだよねって私の あのベビーシッターでもないけど友達のベビーシッターだから、うん、こいつを使っていいみたいな感じにやってるっていう。
なるほどね。
うん、そうそうそうそう、
うん、そうか、そういうのも描いてたってことか。
うん、うん、だからなんか結構そのすごい個人的な映画なんだけど、
うん、
描かれてること一個一個が、うん、って思ったところに、
うん、
今のアメリカのなんか世相みたいなのが明確でしてて、
うん、
あ、それがなんか面白いなって思ったんだよ。
あ、それはあるね、
うん
うん、そうだね、確かに、うん、あの現代的なリアルなアメリカ人ってどんな感じなんだろうみたいなちょっと垣間見えるよね。
そうそうそうそうそうそうそう、うん、だからなんかこのなんていうかな、いやだからね、ほんとねこの問題で、でそのまあ簡単に言うとその中絶の話とかその命の話っていうのが多分その、まあ、今アメリカで結構あの話題の中心になってるところがあって、うんうん、まあ、それがこの映画に結構笑われてるのかなとかね、うん、
そうだよね、うん、で昔だったらなんかその対策映画とかドラマとかでなんかアメリカ人の生活って多分すごい垣間見られやすかったと思うんだけど、今アメリカから来る映画の大体ってもなんか SF 超対策とかアニメとかばっかだから、なんか逆にこういうリアルなものをドラマとして描いてるものってなかなかないような気もする、
うん、そうそう、あの、うん、いわゆるメジャー感でかかるような映画って、うん、マーベル映画みたいなすごいこうあの現実離れした映画か、
うん、
すごいこうあのなんていうのアカデミー賞に引っかかるようなヒューマンドラマみたいなことが多いんだけど、
うん、
こういう本当なんか半径10メートルぐらいの感じで描いてるような映画って少ないか、
うん、
少ないというか、まあ、やっぱあの小さい映画が多いから、
うん、
だからそこに触れる機会っていうのがねすごい良かったんじゃないかなと思いますよね。
そうですね、その意味でもいいね、
うん、で、まあ、僕はねだからね、
うん、
これが結構この前回やった、
うん、
あのベイビーブローカーにもちょっと通じるような問題意識がこの映画に出てんじゃないかなとかちょっと思ったんですね、あの総論としては、
うん、
で結局なんかねその今回ってすごく女性の問題を描いてるのに、
うん、
男性のキャラクターが全然出てこないじゃん、なんかこう、
ああそうね、
ね、
うん、
でしかも本人に対してストレスを与えるキャラクターがいろいろ出てくるんだけど、
うん、
それが男性じゃないっていうさ、
あーまあまあまあ、
うん、だからその女性に対して外圧を与えるのが男性だけじゃないっていうのが、
うん、
ちょっと描き方として面白いなと思って、
あそういうことね、
うん、
うんうん、そうね、女同士のそういうとこまでね、
そうそう、
ちゃんと描いてるよね、
だあれの嫌味を言うのが男性とかだってなるとその2個は性別的なね、
うん、
そういうジェンダー的な問題になっちゃうけど、
うん、
そこではないっていうところが固定概念をちょっとその外すというか、
うん、
というところがちょっと面白いなというか、
確かに確かに、
うん
うん、
だからそのほらなんだか最後異なる意見を尊重するところを見せないとみたいなさっていうところなんかすごいこうあの逆襲のシャアでなんかアムロとかがあのシャアに言うようなあの人の光を見せなきゃみたいなこういうやつがあってさ いいシーンがありましたけど、ああいうところもあのなんつうのそれを外圧を与えるのは隣のお母さんみたいな、
あ意外にないのかそういうの、なんか日本のドラマとかだとなんかね女性同士でこういがみ合うみたいなものを描くものって割とあるけれども、だアメリカのやつないのか逆に、
そうなんだ、まあちょっとだから新しいのかなと思ったんだよね、
うん、
うん、であのさっきも言ったんだけどこういうようなその女性の、うん、なんていうかこう個人的なこう視点で描く映画ってのが最近増えてるなと思ってて、
うん、
でそれが何かというとですね、
うん、
この俺最近ねこの間見てきた映画がこれめちゃめちゃテーマに似てんなって思ったのが、
はい、
これねあのスウェーデンの映画が、うん、あじゃあねノルウェーの映画で、
うん、
これですね私は最悪という、
うん、
こうちょっと話題になってる映画があるんですけど、
うんうん、
これがねもうなんていうの国は違えてほとんど全く同じようなことを描いてる映画って、そのなんかウェイトレスをやってる主人公、
うん、
で中絶、
うん、
恋人関係、
うん、
でシングルを選ぶ人生みたいな、
あ
で全部個人的な視点から描いて、
うん、
かつそのダメな自分が成長する様を描くみたいな、
うん、
ほとんど同じ映画なんじゃないのっていう、
そうだね酷似してますね
すごい酷似してるっていう、まあ、ただそのヨーロッパはあのアメリカほどその格差社会みたいな感じではないからまだちょっと生活模様が少し違ったりするんだけど、でもほとんど同じようなことを描いてたり、あとこのあのね今回ねこの何だっけ監督というかこの主演の方ケリー・オサリバンさん、ケリー・オサリバンさんはこのあのね ここに出てるレディーバードってね今出てますけど、これあのグレタ・ガーウィックさんという監督さんがいて、女性の、
はい、
この監督のグレタ・ガーウィックに影響されて私でもできるんじゃないかと思って作ったって言ってて、
うん、
でね、こういうね、あの女性の個人的な視点から描く映画が最近増えてるっていうのは、このグレタ・ガーウィックが結構開いたなんていうかこう分野というか、
うん、
でこの監督の映画がすごくそういうの多いんだよね。
うん、
でこれはこ自分あのグレタ・ガーウィックの大学時代の話を、うん、もう本当に自分の視点のところでこう描いたような映画なんですよ。
うん
うんうん、で、まあ、そこでアメリカ の, あの都市部と田舎のところの生活の格差だったりとか、そこに映る生活模様とかから社会が見えてきたりするみたいな描き方とかってしてて。で、なんていうかな、あのね、まあ、なんていうかな、そのダメな自分が、
うん、
まあ、あの成長していくっていうね、あのところで、まあ、本人のね、あのそのほら、子守をしてたとか、あの怪我をさせたみたいなね、エピソードとかも、なんか本当のことらしくて、
うん、
でまあ、そういうのを抱いてるっていうことらしいんですけど、
うん、
で、ここね、まあ、さっきちょっと言ったんだけど、まあ、そのミレニアル世代っていうのが、うん、まあ、アメリカで、まあ、そう結構ズボンと日本の氷河期世代みたいになってるというのが、まあ、一つありますと、
うん、
であとその中絶の話ですよね、
うん、
どう思いましたこれ、あとこの中絶関係のなんか、まあ、結構主題となるようなテーマになってましたけど、なんか今回ね、
あ、どう思いましたか、制度に対しての話ですか、映画、
まず映画のなんかその要はシーンとかで見て、なんか、うん、結構そのリアルな、
うん、
その中絶のシーンと、うん、その今まで絶対映画の中で描かないような、その要は取り出したなんかその赤ちゃんを一緒に見るカップルのシーンとか、
うん、
こう中絶 の, その薬を飲むとか、
うん、
いろいろあったじゃないですか、
うん、
どう思いました、単純になんかこう、
いや、まあ自分が現実を見たことがないからなんか淡々と進んでるなって感じはしたけどね、
あ、
結構、
あ、
うん、
うん、そう、いや、まあ、淡々と進んでるっていうのは多分彼女が多分そのこれは特別なことではなくて、うん、淡々とあのやりたいんですよっていう多分意思があったからだと思うんだけど、
うんうん、
僕はなんかね、うん、初め見た時ね、うん、まあ、正直に言うと、うん、うわーっていう感じで結構ショックだったんだよね、
うん、あ、なるほどなるほど、
それ何でかって言ったら、うん、まあ、あの僕うち、まあ、子供は今ねいるけど、うん、まあ、その子供を作る前にやっぱなかなかこう子供ができなくて、
うん、
でやっぱ不妊治療とかには妊活にトライした経験とかあったから、
うん、
でそこの経験がある僕から言うと、そのいわば、あの、いろいろね、もん、あの、なんていうの、意見はあるけど、その子供を、うん、まあ、ある意味その中絶するっていうことに、うん、まあ、本当すごい正直な反応で、
うん、
その本当胸が張り裂けそうな、なんかね、うん、こうきつさがあって、
うん、
で、まあ、ただまあその子供を産まない人生をしたいっていう死ぬことするとね、もう何言ってんだっていうにことかもしれないけど、まあ、単純にこの命を、あの、まあ、精神を考えてっていう時の、まあ、本当に自然な反応が出ちゃったっていう感じだったんだけど、
うん、
なんか、うん、どうなんだろうね、なんかね、なんかそういうシャン、あの、まあ、単純な反応があったっていうことなんだけど、
うん、
まあ、ただそういうところが、そのこれって今まで映画とかで、まあ、描かれてなかったからこそ初めて見たそのショックみたいな、
うん、
感じなのかなみたいなね。
そっか、意外に描かれないのか、その中絶とかみたいなテーマってね、なんか日本映画とかも含めて考えた時に、
多分日本のドラマとかだと中絶、うん、例えばね、あの事故で中絶とかだと、うん、なんかこう股から血が出て、
うん、
次のシーンではなんかこう流れましたみたいなって終わるとか、
うん、
あと中絶しようって言ってなんか婦人科に入ってさ、なんかすごいこうなんか一瞬シーンが切り替わってなんか終わったみたいなさ、
あ、確かにそうだね、そこはあんま描かないね、そういう風にね、
そうそう、だからこんなになんかこうこうしてこうしてこうで中はこうや凍るみたいな、そういう過程を描くって、
うん、
うん、やっぱ新しいんじゃないかなとかね、
確かにそれは言えてるか、
うん、だからその今まで、まあ、何でか知んないけど、そのなんかこう描写としてちょっとタブー化されてきたところを描いてるからこそはショックなんかショッキングに映るところが、まあ、あったのかなっていう、
うん、
うん、 で、まあその、まあ、なんでこういうことを描くかっていうところなんだけど、
うん、
まあ今アメリカでそのニュースになってるけど、その中絶が、あの、なんていうの、
うん、
今その合法化しそうという、うん、ってかし始めてるというか、
うん、
その勢いがどんどん増えてるっていうことがありますよね、
うんうん、
で、まあ、2019年にドナルド・トランプが、あのこれあの プロライフ派っていうらしいんだけど、
うん、
プロチョイス派っていうのは中絶を容認する、でプロライフ派っていうのはまさに命の方で、うん、その要は中絶を、禁止する方の判事が、あの多くなっちゃったおかげで、
うん、
もうすでに九州で中絶を禁止する法律が制定されてるっていう、これ知ってます？うん、
いや全然知らなかった
です。あ、マジですか、
うん、
あ、本当なんかアメリカのニュースなんか見てるとなんかね、結構ね、うん、あの飛び込んできて、
うん、
でまあ、これは結局そのアメリカでその聖書の言葉をそのまま信じるの福音派っていうね、
うん、
まあ、キリスト教原理主義の考え方が結構色濃くて、
うん、
でまあそれでこの、その何だろうな、特定の宗教の教義がね政策に反映されてしまってるっていう、ちょっと日本でも今問題になってるような話ですけど、まあ、これが結構アメリカの中であのこれがどんどんどんどん、広がってると。
うん、
でこれが、まあ、結局その生まれどんその生まれた命を保護するっていうことか、どこまでが命って考えるのかって結構難しい問題ではあったりはするんだけど、でまあこれが結局増えてるからこそ、このアメリカで今ね、これを問題にした映画がすごい増えてるんですよ。
ああ、そうなんだね。
これ何かっていうと、アメリカでその中絶が禁止された州があるじゃないですか、
うん、
でそこでは中絶ができないんですよ、
うん、
だから他の州に行くまでの旅をロードムービーとして撮ってるっていう映画がすごい増えてて、
うん、
まあ、今ここにある彼女の権利彼らの決断とか、うん、オービアスチャイルド、17歳の瞳に映る世界、
うん、
あと愛しのグランマ、ヘビードライブ、ヘビードライブもうなんかアクション映画みたいになってますけど、なんかね、プラン B とかも、まあ、
うん、
いろいろこの意図せずできてしまった、
うん、
その赤ちゃんをどうするかっていう、
この彼女の権利彼らの決断、これネットフリックス
みたいね、なんかね、
それ以外って日本で公開されてんのこれ。
だからね、なんか公開されたやつも結構ある。このプラン B とかはアメリカだけだね、
うん、
今日本語で書かれてるようなやつなんかは日本で公開されてる
やつ
かな、
うん、
でこれの映画の紹介もこのパンフレットの中に、
うんうん、
なんかちょっとこういう映画が今増えてるんですよっていうことが書いてあって、
うん、
もうなるほどねと。
すごいね、アメリカ現代社会の様相がいろいろ詰め込まれてますね。
そうね、
うん、
おおと思って、って思ったらこれまあ日本でも、まあ、そんなになんかこう遠い話ではないというか、
うん、
これこれね、ここにありますけど、これちょうどこの間クローズアップ現代で、
うん、
この日本の中絶問題に関してちょっと特集やってて、これ何かというと日本って一応刑法の規定で堕胎罪っていうのがあるんですよね、
うん、
これも一応100年以上前に定められてて、
うん、
で中絶した女性と医師は罰せられるということになってるんですけど、ただそれと同時に母体保護法っていうのがあって、
うん、
でこれは配偶者の同意があれば、
うん、
中絶ができますというの で、
うん、
でそれでまあ年間14万件ぐらいも、まあ、中絶はさ容認されてるというような感じなんですけど、
はい、
これがね、実際はなかなかうまくいってないっていうところがあると、うん、いやそれは何かって言ったらその相手の同意がって書いてあるじゃん、
うん、
でただこれって何て言うかな、必ず守らなきゃいけないっていうことでもなくて、
うん、
母親の、一人でも中絶をすることはできるらしいんですよ、
うん、
だけど現場の医師がそれを知らなくて3割ぐらいが、
うん、
で相手の意思がもらえないと、
うん、
中絶できませんだから取ってきてくださいみたいな、
うん、
感じになって、結局その産まざるを得ないような状況に追い込まれてる女性が結構いるという、
うん、
知ってましたか？
いや、そう知らないですね。
ねえ、なんかそういうことも日本であるのかみたいなね。
うん。
まあだから、まあ、これが結局さっきほらベイビーブローカーにね繋がるって話をしたけど、
うん、
その要は自分で本当は産めるような状況じゃないんだけど、こういうふうに現場の医師の判断とかで追い込まれてしまって、産まざるを得ない状況になってしまった結果、乳児遺棄に繋がってるみたいな。
ああ。そこまでになっちゃうんだ、
うん、
あ
っていうことに繋がってるから、ああそうか、こういう風に繋がるのかと思っ ね、なんかね、そうそう、だからのこれ、ね、ジョン・ジェットさんのね、あの、うん、ドキュメンタリー映画が、
うん、
あの今 Amazon プライムから配信されてるんだけど、でそれ見ると日本に来た時にすごいこう本当我々ビートルズ並みに迎えられたんだよって言っても、それ多分日本人女性が、まあ、あの私たちと同じようになんかこういろいろなんかあのストレスとか外圧を抱えてるからなんじゃないかみたいなのをね言ってて、
うん、
まあそれはまあこういうこともあるのかなとかね、
うん、
まあ、特に日本なんか本当男尊女卑社会がまあね、そういうところがあったりもするところあるからっていうところですね。どうですかね。
やっぱりだからなんか法律的にね、すっきりさせようみたいな動きがなんかあるみたいだけれども、でもなんでこうすっきりさせないままにあえてしてるんだろうね。
うん、なんかちょっとほらさ、ちょっとまだまこれも話があれだけどさ、
うん、
あの最近ほら、
うん、
某ね宗教団体の、
うん、
あの教義自体が、
うん、
の日本の政策に入り込んでるってことがすごく問題になってるじゃないですか、
うん、
でそこでやっぱりそのこういうことってのも、
うん、
なんか実はちょっと関係してるのかなと思ってるしね、
うん、
その儒教的な考えとかっていうのが、うん、だからその、まあ、男尊女卑だったりとか、うん、そういう LGBT とか許さないっていうことも実はそういうことには関係してたりするのかなと思ってね、
うん、
うまく踏み切ってないところが、
うん、
だから あれ実は奥深いのかなとかね。
そうかもね、
うん、と思いました。
ね、
うん、まああとあのこれね、あのこの今回のタイトルなんですけど、これあのセイント・フランシスって、
うん、
まあすごくまあセイントっていうぐらいだから、
うん、
こうなんていうかちょっとキリスト教的な感じがするじゃないですか、
うん、
でこれね、まあやっぱちょっとそういう面があるかなっていうのがあって、
うん、
でこのね、主人公を演じた、このケリー・オサリバンさん、
うん、
この人はやっぱこのカトリックの家で育った人らしいんですよ。
ほうほうほう、
うん
うん、
でフランシスって何かっていうと、
うん、
これね、アシジの聖フランチェスコっていう、まあ12世紀ぐらいの聖人がいて有名な、これ真ん中にちょっと今映ってますけど、
うん、
でこの人は、まあそのなんていうかカトリックのその政治の中でも結構少ないかな、多様性を認めるような人らしくて、
うん、
もう人類皆兄弟で、そのなんていうかこう本当万物兄弟だから、まあそこら辺をなんかね寛容にしましょうみたいな感じのね、
うん、
の考え方の人は新しいんですよ、
うん、
でそれが今回黒人の女の子の名前になってるという、
うん、
でその子に対して、でブリジットって、まあ、今回、ね、このケリー・オサリバンさんが役名ですけど、ブリジットっていうのも同じく、
うん、
成人の名前の由来があって、
うん、
でこれはゲイル人のマリアっていうね、
うん、
アイルランドで慈善活動を行った、うん、キルデアの聖ブリキッドっていう、まあ、人がいるらしくて、でこの人はがやっぱそのなんかその慈善活動を行ったっていうところから、やっぱそのなんていうかな、私生児とか乳児とか、まあ、そういう守護聖人として崇敬されてるみたいなところがあるらしいんですよ、うん、まあ、ということから考えると、まあ多分この映画ってどちらかというとカトリック、まあ、さっきのほらカトリックの教義がね、
うん、
今回そのアメリカでちょっと反映されてた話があったけど、そのどちらかというとそういう不寛容に見られがちなカトリックの家庭だけど、実は家庭では同性カップルの、
うん、
お父さん、お母さんが2人いて、
うん、
っていうところので多様性を認める、
うん、
成人の名前をもらった黒人の女の子に懺悔する、
うん、
ダメな面をさらけ出した、
うん、
同じく成人であるゲイル人のマリアが成長して、まあ、お母さんにならなくても、
うん、
その子供の死亡成人として、
うん、
そういう母親的な存在になれるんですよっていう、
うん、
まあ、すごくこう今までのこう固定概念的なものをすごく打ち崩して価値観を、新しい価値観を提示してるみたいな感じで、
うん、
そういうところはなんかあんのかなと思って、その、
なるほど、
うん、そのカトリックだからなんとかみたいなことではなくて、
うん、
そのカトリックの中でもいろんな多様、いろんな家族がいるしっていう、
うん、
だからそういう意味でどこにもこう偏、ある意味で偏ってない、
うん、
ところを提示してるのが、
うん、
面白いなと思って。
なるほどね、
うん
うん、 だからカトリックとそのなんかねプロテスタントの人が実際どんな感じなのかなんて、うん、本当にステレオタイプでしか僕らは分かんないからね。
そうそうそうそう、うん、だからまあそういう意味で、うん、あそうかこうそうまあもちろんねやっぱ人間いろんな人がいるから、うん、あこういう考えまあ、この人は主人公、うん、このケリー・ゴサリスマンさんのカトリックの家で揃ったけど、うん、今回はその中絶のやっぱ問題がアメリカですごくこう、うん、あの真に迫ってるからそういうことを映画を通して訴えることが必要だっていうふうになんか YouTube のインタビューで語ってて、だからやっぱそあの宗教の中でそういう派閥あるかもしれないけどいろんな考え方があって、
うん、
そういう人が、うん、そういうことを訴える人もいるしっていう、だからまあ本当にあの見る人をステレオタイプにさせない感じのところがあって、
うん、
面白いなとかね、
うん、
なんですけどね。
確かに確かに、
うん、そう、もうそんな感じですか。
そうですね、うん、
まあ次回作であのこのもうすでになんか作ってる話があるらしくて、
はい、
今度はあのこのケリー・オサリバンさんの高校時代の話をやるっていうから、
うん、
もうそれでなんかさっき言ったこのレディーバード、
うん、
もうねあのグレタ・ガーヴィクの高校時代の話っていうから、まあ、本当ケリー・ボサリバン版のリーブアートみたいな感じになるのかなと思ってね、
うん、
ちょっと楽しみだったりしますけど、
ね、
だちょっとなんか全然僕はノーマークの映画だったけど平沢さんが勧められていろいろまた調べたりした
んだ。そうですね、いろいろすごい深掘りしましたね。
深掘りしたありがとうございます。
ありがとうございました
、はい、というところでね、非常にいい映画なのでこれあの本当ねあの男性が見ても女性が見てもなんかいろいろねなんかあの悲しくなったりなんかこういろいろ考えさせていかなきゃいけないなと思いました。
はい、
はいはい、ということでセントフランシスでした。
はい、
はい。